個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、能登半島地震を踏まえて、子どもの学力向上について、自由民主党議員団、金田義明の質問です。福祉避難所の開設を告知した場合、避難者が殺到する可能性もあり、受け入れるためのスクリーニングの判断基準を設定し、施設へ周知する必要があると考えるが、区の見解は。
受け入れの判断基準として、スクリーニングチェック表を作成している。より実効性のあるチェック表作成と各施設への周知に努める。
子どもの英語の聞く、話す機会を増やし、能力を高める方法として、ICT 技術やタブレット端末を活用すべきと考えるが見解は。
外国語の授業では ALT と連携しながら、一人一台端末、キタコンを活用している。ICT の特徴を生かし、さらなる活用促進に努める。なお、ALT とは、アシスタント・ランゲージ・ティーチャーの略語で、外国語指導助手のことです。
来年2月で満100周年を迎える滝野川第五小学校の改築に向け、改築ステーション使用でのバス通学や学童保育等も含めて、児童に極力負担にならない方策の検討を求める。
今後具体的な改築の実施方法を検討していく。学校、保護者、地域などへの丁寧な説明と意見交換を行い、改築の実施方法を決定する。
デマンド交通が令和6年度より実証実験を開始予定だが、実験運行を開始してから運用上の課題を随時反映させることは可能か。
実証実験期間中に利用状況調査の結果を踏まえて適切な対応を検討していく。
自由民主党議員団金田義明の質問でした。次はエリアマネジメントの先は、十条古戦郷と十条小学校課題。自由民主党議員団渡辺克弘の質問です。十条古戦郷掛け替え工事の間の中十条、岸町、東十条地域のにぎわい創出についてエリアマネジメントの視点での見解は。また、十条小学校改築における高低差解消策は、地域全体の課題解決の手法として大切であるが見解は。
まちづくりガイドラインの策定後、東十条駅周辺のにぎわい創出や地域発展への取り組みを地域の方々などと協力して進める。高低差解消については、区全体での視点などを踏まえ、多角的な検討が必要であり、今後の研究課題とする。
今後、およそ30年間の全区有施設の一定金額以上の改修・改築・耐震補強等の保全計画に、人口推移を加味した全体計画を作成し管理する必要に迫られていると考えるが見解は。
北区公共施設等を総合管理計画において人口推移などを踏まえ公共施設マネジメントの考え方などを定め各施設の整備を進めている。計画改定では区民ニーズなどの変化も踏まえ基金などの活用も考慮し全体計画を示せるよう取り組む。
教科書選定では、区独自の教科書比較研究作業が大切で、偏った絞り込みを行わないことが、平準化した採択に必要だが、課題認識と見解は。
綿密な調査研究を行い、公平性に疑念を抱かれることのないように、厳正かつ公平公正な審査を行っている。
自由民主党議員団渡辺克弘の質問でした。続いて、寄り添い伴走型の支援を、田端地域の諸課題について、公明党議員団熊木定一の質問です。引きこもり支援について、当事者目線を大事に、寄り添いのできるワンストップ相談体制の構築を要望するが、今後の展開を含め見解は。
令和5年度に相談体制の充実を図り、好評を得ているが、引きこもり支援プラットフォームでのより効果的な相談体制を検討する。
災害時におけるペット同行避難のイメージ共有のため訓練を実施すべき。また、ペット同行避難には区民の理解が不可欠だが見解は。
ペット同行避難については、区民の理解が不可欠であり、まずは理解促進に努めながら、合わせてペットの同行訓練についても検討する。
田端駅周辺エレベーターの設置については、工事が遅れている旨の報告を昨年受けたが、現在の状況や今後の見通しは。
設置工事の入札を終え、契約議案を今回の定例会に提出予定である。工事期間は18ヶ月で、令和7年9月末の完成を見込んでいる。
わらべ橋横断歩道の道は多くの車両が通行し、狭い坂道で通学路でもあることから、地域の方から安全対策への要望もあるが、区の見解は。
減速マークの新設などを行うとともに、転落防止パネルの部分的な透明パネルへの交換など、運転手の視認性向上を図ってきた。引き続き警察と連携し、必要な安全対策に取り組んでいく。
公明党議員団熊木定一の質問でした。代わって、住宅施策の拡充を、住宅に困っている女性支援を、日本共産党北区議員団永井智子の質問です。女性支援新法の実施に合わせ、住宅確保に困る女性に、セーフティーネット住宅活用を視野に入れた住宅相談や、斡旋の実施を求める。
区で設置する女性支援調整会議での意見を踏まえ、居住支援協議会などと連携を図りながら、引き続き支援のあり方について検討する。
区営住宅はセーフティーネット住宅の役割がある。エレベーターのない区営住宅には積極的に設置を促進し、バリアフリー化を求める。
エレベーターが未設置の区営住宅は、北区公営住宅のストック活用及び超寿命化計画に沿って集約化する計画としており、新たな設置は考えていないが、事情により個別に対応する。
コミュニティバス浮間地域ルート運行計画の住民説明会で意見が出されているバス停増設等、住民要望の実現を求める。
運行計画はダイヤ調整などを踏まえて作成しており、試験運行でのバス停増設は考えていないが、引き続き利用者要望を把握し、実証運行へ移行する際の見直しなどの検討に生かしていく。
北区地域公共交通計画では、7路線を順次計画化する方針であるが、赤羽西地域におけるコミュニティバス導入計画の考え方は、
既存路線バスとの競合回避などの課題があり、課題解決に向けた会議体を設置し検討する。
日本共産党北区議員団永井智子の質問でした。今度は、権利を守り支援の拡充を、給食、防災、居場所、虐待、立憲クラブ、青木信恵の質問です。給食を食べる時間が10分のみとなっている学校もあると聞くが、給食を楽しんで美味しく食べる適切な喫食時間の確保を求める。
喫食時間が十分に確保されていない場合は、速やかに改善する必要がある。校延長会で情報共有した上で必要な助言、指導を行う。
区では、教職員の防災ヘルメットを配置するとのことだが、生徒用には配置されておらず、中学校に生徒用も配置すべき。
中学校生徒用の防災ヘルメット配備については、令和6年度に予定している学校防災マニュアルの改定に合わせ検討する。
女性支援新法施行に伴う区の基本計画策定においては、アウトリーチ相談支援体制を含めた民間との対等な協働、連携を要望する。
計画策定に向け、女性支援の様々な知見を有する方々の意見も参考に、民間支援団体との連携なども視野に入れた取り組みを検討していく。具体的な支援内容などは先行事例などを調査する。
DV 被害者が決死の決断で子供と家を出たにもかかわらず、連れ去り等と責められるような二次被害の予防のために相談支援継続を求める。
二次被害を防ぐため状況や事情に応じた適切な支援を実施しているが、引 き続き関係機関と連携しながら被害者支援を実施していく。
立憲クラブ青木信恵の質問でした。次は動物愛護ナンバーワンの北区へ、ペットも家族や社会の一員、日本維新の会北区議員団斉藤直也の質問です。高まる動物愛護の重要性から専任職員配置は妥当な人材戦略と考える。動物愛護を一層推進するため、関連分野等で経験ある職員を専任職員として配置するよう提言する。
専門職の確保などには課題もあり、専任職員の配置については業務内容の整理などを進めながら将来的な確保を検討していく。
東京都獣医師会北支部等と共同し、ペットを同行した避難所開設訓練等を実施すべきと考えるが、見解は。
避難所開設訓練では、ペット飼育スペース設営などの訓練も行っている。同行訓練検討の際には、東京都獣医師会北支部と連携していく。
避難所におけるペットの飼育場所は原則屋内、例外は屋外であることを、東京都北区避難所運営マニュアルで明示するよう提言する。
避難所の状況が異なるため、屋内・屋外での飼育は明確にしていない。避難所運営マニュアル改定時に他自治体事例などを参考に整理する。
北区で多文化共生の街づくりを推進するため、食をテーマにしたイベントを積極的に支援する制度の構築を提言するが、見解は、
区主催の食を通じたイベントのほか、都の助成金も活用し、町会などが実施する料理イベントなど、地域における交流イベントを支援する。
日本維新の会北区議員団斉藤直也の質問でした。続いて、災害弱者を取り残さない防災、学用品の無償化について、日本維新の会北区議員団佐藤琴の質問です。福祉避難所をさらに増やすため、まだ指定されていない高齢者施設や通所型施設への働きかけを検討すべきと考えるが、区の見解を問う。
さらなる指定の検討が必要と認識している。区内施設運営法人などに対し、既存の周知方法に加え、SNS の活用や説明会の開催など検討する。
民間の取り組みである届け .jp と協議し、支援物資配送のハブとして、社会福祉協議会や NPO を指定する等を連携をしておくべき。なお、届け .jp とは、支援する人と支援される人のミスマッチをなくすため、リアルタイムにどの場所でどの物資がどれくらい不足しているか、支援物資の状況が確認できるサイトのことです。
民間団体のノウハウを活かした個別的な需要に対応した物資提供は、能登半島地震の事例など踏まえ、社会福祉協議会などと協議していく。
地震や水害の際の災害ボランティア受付について、LINE アカウントでボランティアの事前登録ができる仕組みを北区でも取り入れられないか、区の見解を問う。
受付に SNS を活用し、防災ポータルサイトや防災アプリと連携することは、ボランティアセンターの円滑な運用に資するため、今後運営に関わる4社の関係機関と協議する。
厳しい事務事業評価により財源を生み出し、学用品無償化は実現可能と考えるが、見解は。
補助教材は学校ごとに種類などが異なるため、北区教育ビジョン2024案で、教員の業務負担軽減も検討する中で、教材費の実態も研究する。
日本維新の会北区議員団佐藤琴の質問でした。代わって働く人を大切にする北区政を、雇用の改善が経済成長を促す、向井派、新社会党所属、福田光一の質問です。会計年度任用制度の一番大きな課題は不安定な雇用と考える。恣意的な運用を防ぐため、経験を重視した採用等、公募自体の見直しを求める。勤務、経験年数による加算、パワハラ等防止のため、職員指導や研修の充実を求める。
公募の募集採用には平等取扱いの原則を踏まえている。職務内容、必要な経験などを考慮し、報酬水準を定めるため、経験年数に応じた加算は行わない。職員の服務規定でハラスメント禁止を謳い、厳正かつ公正に対処するほか、全職員を対象に e-learning などを行っている。
不安定な雇用で、低賃金労働者を増やし、区内で働いた経験が、区内で活かされにくい構造を持つ指定管理者制度等の外部委託の抜本的な見直しを求めるが、区の見解は、
指定管理者選定時に継続雇用などの要請を行っており、処遇施設などでは非公募選定により継続的に経験を活かす仕組みを整えている。引き続き計画的に民間活力の活用を検討する。
土地基本法の土地利用は公共の福祉を優先するという理念にのっとった街づくり条例制定のため、検討と研究を求めるが、見解は、
近隣紛争の未然防止のため、迅速かつ適正な調整に努めている。引き続き区民と開発事業者などが相互に理解を深められるよう取り組む。
向井派新社会党所属、福田光一の質問でした。今度は区民に寄り添う対応を。プレコンセプションケア。向井派都民ファーストの会所属、山中理恵子の質問です。区民に対しては相手を尊重し、相手の立場を考え、相手の気持ちに寄り添う、おもてなしの心を常に意識し、寄り添った対応を求める。
職員の接遇は、思いやりの心を目に見える形で好感度高く表現し、より良い人間関係を築くことが大切と考える。引き続き研修などを通じ、おもてなしの心を常に意識した対応を行う。
3年前から提案していたプレコンセプションケアが新規事業として予算化されたことに期待しているが、どのような事業になるのか。
思春期から39歳までを対象に、妊娠適齢期や不妊症、性と生殖に関することなどの講座を開催するとともに、希望者に任意陽性検査の費用の一部を助成する。
予算編成において将来的にマイナスシーリングを行うことを考えているか。
今後、歳入状況に厳しさが見込まれる場合などには、マイナスシーリングのもと予算編成に臨むこともあると考える。
グリーンインフラは防災・減災に結びつくものである。世田谷区の雨庭作り等の取り組みは、北区にとって参考になるのではないか。
緑化推進に努めているが、引き続きグリーンインフラの多様な価値を活用した地域づくりを進める。世田谷区の事例は参考としていく。
向井派都民ファーストの会所属、山中理恵子の質問でした。次は障害児と保護者へのサポート、就労を続けられる支援拡充を。向井派無所属、加藤美希の質問です。発達障害や知的障害の早期発見、療育を目的として5歳児健診の実施を求める。
国は令和5年度補正予算で5歳児健康審査支援事業を始めており、現在区は諸課題の整理などを行っている。引き続き調査研究を進めるとともに、実施に向けた環境整備をしていく。
障害がある子どもが各機関を利用する際の手書きのヒアリングシートは、煩雑かつ情報の引き継ぎ等が困難であるため、利用者情報管理の標準化とデジタル化を求める。
区業務全体の DX 推進の検討を進める中で、どのような仕組みを構築したらよいか今後研究していく。
特別支援学級への登下校等には保護者の送迎が必要であるため、移動支援サービスの利用とスクールバスの運用を求める。
特別支援学級への通学などに移動支援も利用することは可能。なお、登下校のサポートとしてスクールバスの運用は考えていない。
障害児が学童クラブで安心して過ごせるように、また 学童クラブまでの移動が困難であるため、マンツーマンでの対応を求める。
学童クラブが障害のある児童にとっても安心安全な居場所となるよう、他自治体における取り組みを参考に引き続き検討していく。
向井派無所属加藤美希の質問でした。続いて、北区のみんなが幸せになる愛のある福祉サービスを、向井派令和新選組所属佐藤司の質問です。ケアマネジャーの人員数を確保するためには、若い世代に職に就きたい、資格を取りたいと思ってもらう必要がある。研修費用の負担が大きいため、北区でも研修費等助成制度を求める。
現時点では区独自の助成事業の実施は考えていない。今後示される都の事業の詳細について、事業者団体への周知や活用促進に努める。
災害時に職員が事業所に駆けつけることができ、職員の処遇改善、職場定着の目的もある介護職員借り上げ社宅制度を北区でも求める。
実施区は増えていないと認識しているが、引き続き他区の取り組み促進に向けた動き、補助事業の都の動向の把握など調査研究する。
北区の要介護者等への紙おむつ支給要件では、常時失禁状態の高齢者をカバーしきれないため、自己負担を導入する等、支給対象者拡大を。
区では令和6年度助成限度額を1000円増額することとした。引き続き自己負担も含め、他区の動向などを注視していく。
北区では在宅の要介護4・5認定者は、高齢者福祉マッサージ券が支給されるが、もっと多くの高齢者が利用できるサービスの充実を。
区の要介護4・5認定者の6割以上である在宅生活の方にサービスを実施しており、現時点で対象者などの拡大は考えていない。
向井派令和新選組所属佐藤司の質問でした。代わって災害に強い町が経済効果に、北区に新しいイノベーション。向井派、国民民主党所属、浜田智明の質問です。災害路拡幅整備の区内全体における進捗状況、及び令和5年度の整備状況を問う。
全長のおよそ 20%、およそ 121km の整備を実施しており、令和5年度はおよそ 3km 整備した。
渋沢くん FM が地域に密着したラジオ局として根付くためには、様々な人気コンテンツの制作を続けることが重要と考える。これまでの反響と今後の課題等について見解は。
開局以後、コンテンツ数も増大し大変注目している。区の魅力を掘り下げて紹介し、シビックプライドの醸成につながるメディア展開も必要と考え、メディアミックス戦略の一つとして、地域コミュニティ FM などの活用も検討する。
大学卒業後に大きな負担となる奨学金が社会問題化されているが、返済に困っている若者への支援について問う。
国の貸与型奨学金の減額返還制度の見直しの動向を注視するとともに、進学支援のさらなる拡充について、全国市長会を通じて国に求める。
地域活性化のために、区独自地域通貨及び先進的なポイントシステムを進める考えはあるか。
地域通貨導入に向けた検討を加速させ、都の動向を注視しつつ、区の特性を踏まえたデジタル地域通貨の制度設計について、北区商店街連合会や、産業関係団体などと協議を進める。
向井派国民民主党所属浜田智明の質問でした。個人質問をお伝えしました。